高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度が始まって10年目に入りました。先月5月21日が10年目に入った日ということになります。新聞各紙が裁判員制度、裁判員裁判の現状を報道しました。軒並み悲惨なタイトルであることに改めて私も驚きました。裁判員辞退率 66% に、こういう見出しが非常に多くの新聞に出ています。審理が長期化をして市民の関心は下がった、あるいは裁判員を辞退するというこの状況が、制度が発足して9年間どんどんどんどん増えている、上昇止まらずというようなタイトルもありました。読売新聞は裁判員候補 36% 無断欠席というタイトルでしたね。無断欠席というのは、自分は行きたくない、行かないということを事前に連絡をすることもなく、要するに完全に無視したと、完全に無視したという無断欠席ですね。これが昨年過去最高の数字になった。最高裁は理解を求める対策を求めていると、こんな見出しも読み入れ出しています。とにかくひどいもんだと、こういう現状です。今年最高裁の長官が5月の3日憲法記念日に、制度は定着していると、されているといったような何かこう人事のような記者会見をして注目されました。自分自身どう考えているかということを言わなかった。しかし、定着しているとされているというけども、誰が定着していると言っているのか何も言わなかった。はっきり言えば定着していると言っている人たち、組織、団体、私が知る限りないんじゃないでしょうか。実に勝手な無責任なことを言うものだというふうに私は思いましたね。国会の報道などで、無責任が横行し、嘘がはびこっていますから、裁判所もその例に漏れてはいけないと思ったんでしょうか。みんなが司法や行政や、あるいは国会、立法というようなところに対しても信用をしない時代に入ったというぐらいに私は思いましたね。最近の最高裁の発表をしているデータを見ますと、今年の3月末でこういう数字が出ています。裁判員候補者名簿に、名前が載った人、これが266万人になった。そして実際に裁判員に選任された人が6万2000人を超えた。それから補充裁判員といって、裁判員が欠けた時には予備席にいて、それで裁判員として登場する、つまり控えの裁判員ですね、補充裁判員といいますけれども、これが2万1000人を超えた。つまり裁判員裁判の法廷に市民が壇上に並んでいるという、その人数が両者合わせて8万3000人を超えているという現状だと、こういう報告です。しかしそれは非常に一部の人でしかない、ごくごく一部の人だ。どうしてそうだということになるかというと、多くの人たちが 出頭しない、あるいは辞退を申し出る、そういうことが当たり前のようになっているからです。でそのしかもその数字がどんどん増えている。最新のデータは今年の3月末の状況を報告する最高裁の裁判員裁判の実施状況についてというレポートなんですけれども、そこを見ますと、選任手続き、裁判員を選任する手続きというのが呼び出しの最初の日なんですが、最初にそこの選任手続きの日に出席を求められた裁判員候補者というのがいるわけですけれども、その人たちのうち実際に出てくるかどうかと、こういうことですね。その出てきているかどうかということを見てみますと、今年の3月では 63.6% しか出てこなかった。行きたいと言ってみたり、あるいは行きたくないと言ったり、いろいろなことを言って、病気であるとか、いろいろなことを言って出ていかないという人たちが、いるわけですけれど、そういうことも言わずに出ていかない人、つまり完全に無視黙殺をしてしまう人というのが、この 63.6% の残り 36% ほどの人がそうしている。 36% というのは3分の1以上ですね。3分の1以上の人たちが産んでも住んでもなく、要するに完全に最高裁からの通知を黙殺してしまっている。この数字がどんどん増えてるんですね。私の言葉では無視黙殺率というんですけれど、何の効果もない、ゴミ箱に直行してるんじゃないか。呼び出し状がゴミ箱に直行するうち、それが3分の1を超えているという状況になっている。全体として裁判員候補者に選定された人の中で、当日、つまり選任手続きのその日にちに出席をした人という、そういう計算をしてみますと、3月末では実に 19.6%、 5人のうち4人以上が出てこない状態、そういう裁判員裁判の現状になっているというんですね。正当な理由がなくて出頭しないと処罰される、こういう話が裁判制度発足の時に盛んに言われました。言われたというだけではなく、法律の決まりがそのように決めているので、制度の仕組みがそうなんですけれども、実際には出頭しない人で処罰をされた人というのはこの9年間一人もいません。つまりみんな行きたくなきゃ行かなくていいっていうことになってしまっている。だったら行かない、いわば当たり前の状況として、不出頭者の数が月々年々増えっぱなしに増えている、こういう状況です。それは国民が裁判員制度をもう突き放してしまった、お断りという、そういう返事をしてしまった、こう言っていいのだろうと思います。先日私は法科大学院のことをお話ししましたけれど、法科大学院と裁判員制度というのが2001年以来の、つまり20年近い歴史を持つ日本の司法改革の日本柱だったんですけれども、その日本柱が共に崩壊をしてしまった。日本の司法改革というのは、これインチキ、まやかしであるというふうに私はずっと思い、またそのように言ってきましたけれど、それは客観的な結果にも表れた。法科大学院の崩壊状態は前回お話をしました。今日の裁判員制度も、みんなが断り状を出す、あるいは何も言わないで断って出ていかない、この状況が凄まじい勢いで、怒涛の勢いで進んでしまった。 それが現実であるという状況なんですね。このことがこの5月の20日前後の新聞各紙に悲惨なタイトルとなって現れたと思います。実際考えてみますと、裁判員裁判に出ていく人たちが非常に少なくなるということは、みんなが支持をしてないということで、これはもう国民から疎まれているというその証でもあるのですけれども、そのこと以上に重大だと私が思っているのは、裁判員裁判をこの状況の中でもやってみたい、経験してみたい、出ていきたいと思う人たちというのは、国民一般の平均的なものの見方、考え方の中にいない人たちだ、その外にいる人たちだということだと思うんです。つまりそういう人たちが今日本の裁判の担い手、重大裁判の担い手として登場している。なぜ処罰の強制をしてでも多くの人たちに参加してもらおうとするのかという、そういう質問、疑問に対して政府最高裁が答えていたのは、したい人だけがするということになってしまうと、国民の感覚の平均的な状況が裁判に反映するのではなくて、一部の人たちの意見が裁判に反映するということになるのがまずい、そのためにやりたい人が来てくれというようなことにはできないと、みんなに来てもらいたい、国民の意思が、あるいは国民のものの考え方が平均的に反映することによって初めて裁判の公平性が保たれるのだというふうに言ってたんですね。ところが現実はどうなったかというと、今お話をしたように、多くの人たちが嫌だと言って断り、やってもいい、やりたいというのごく一部の人たちだけが登場して、その人たちが裁判を行うという状況になった。最高裁や政府が予定していた裁判員の顔ぶれとは違う人たちが登場してきているということになっているということになれば、これは政府最高裁にとっても大失敗の司法制度だったということにならざるを得ないでしょう。で、その事実を認めない、黙っている、口をつぐんでいるということは非常に問題だと思います。私たちはこういう人たちによって裁判が担われることを予定していなかった、このように言わなければいけないにもかかわらず黙っていると。もしそう言ってしまえば、では裁判この制度はやめよう、こういう裁判制度はやめようという声が一気に高まり、裁判員制度が名実ともに崩壊をするということになってしまう。それを避けたいという、ただ一つその理由のために崩壊しているという状態を言わない、自分たちが考えていた制度の状態になっていないということさえも言わない。そして最高裁の長官は、定着したと言われているといったような、そんな無責任な言葉を使う、そういう状態になっています。今裁判員制度が崩壊状態にあるということは、それを黙って隠蔽しているということによって、日本の司法そのもの、あるいは最高裁の信用そのものが落ちてしまう、あるいはなくなってしまう、そういうことにもつながるのだろうと思いますね。どこぞの大学アメフトの選手、その後の始末の仕方が悪いために、大学そのものの信用を失わせることにつながっていると、こういう議論がありますけれども、私はそれは裁判員制度における最高裁とか、裁判員制度における法務省の信用の低下、喪失という問題に発展しているというような、そういう感じを持っています。皆さん方はどのようにお受け止めでしょう。今日はここまでにしましょう。